聖書を読みいたします。聖書は、旧約聖書の21ページ創世記、第16章の13節からです。創世記第、16章の13節旧約聖書の21ページです。ハガルは自分に語りかけた主の御名を呼んで、あなたこそエルロイ、私を顧みられる神ですと言った。それは彼女が、神が私たちを顧みられた後もなお私はここで見続けているではないかと言ったからである。以上です。教会で、宣教研究また講演をしているときによく言われる言葉があります。それはもしかすると私たちは神様から見捨てられたんではないだろうかという、そういう言葉であります。いろんな教会がありますからですね、栄えている教会もあるでしょう。また一時期は栄えていてても、どんどんどんどんですね、牧師が変わったり人が変わったりして、どんどんどんどん人が少なくなっていく教会もあるでしょう。主にですね、ルーテル教会っていうのは人がどんどん少なくなっていっている教会でもあります。戦後すぐキリスト教ブームの時にはですね、80人90人100人いた礼拝が、もう今では2人また3人の礼拝になっているってところも多いです。そういうところに伝道部長とかなんかとして行った時にですね、宣教の話をすると、私たちは神様から見捨てられたんじゃないかというふうな言葉も聞きます。しかしそこで何かが起こり始めると言葉が違うふうになっていくのです。それは何かというとですね、やっぱり神様は私たちを顧みてくださったというですね。ただですね、一人の人がですね、やってきたり牧師が変わったりそれで新しいことが始まったりして、またその教会に少しずつ元気がですね、取り戻されていくと、人々は神が顧みてくださったというふうに言うのです。でも果たして本当にそうだろうかというふうに思います。いつでも神は私たちを顧みてくださっているにもかかわらず、私たちがそれに気づかず何もしていないのではないかな、そんなふうに気づかされているのであります。神は必ず顧みられる神、それを私たちはどれだけ信じているんだろうか、そんなことを思うのです。アブラハム夫妻には子供が与えられませんでした。妻サライは女奴隷ハガルによって子供を得ることにしました。これは人間的な思いからそうしたのであります。これが人間同士の深い問題になっていく、そのことにサライもアブラハムも実は気づかなかったのです。アブラムの子供を宿した女奴隷ハガルは主人にあるサライを見下げるようになってしまいます。サライは怒り狂い、ハガルを常に虐げるようになっていきます。こういうこともすべて人間的な思い、人間的な状況から起こったことなのでしょう。アブラムはどうしたか、この二人の仲介には入りませんでした。ハガルは女主人のもとから逃亡せずには折れないようになってしまいます。それぐらいサライはですね、ハガルに大変厳しい当たり方をしたのかもしれません。この辺りの人間模様の泥沼というのは現代社会にも通じることがあるかなというふうに思うのです。ところが逃亡したハガルに神様は救いの手を差し伸べておられるというのが今日の箇所です。ハガルは神様を顧みられる神だというふうにそこで初めて気づくのです。いつも神様は顧みてくださる神なのに、自分が屈強に陥った時、苦しい時、そして本当に助けが必要としている時に神を見出していく、そのように聖書は書いてあるのかもしれません。だとするならば、私たちは神様が顧みてくださる神だというところまで本当に追い詰められているのかというふうにも考えざるを得ないのです。顧みてくださるということは、 見捨てられないということでもあります。私たちですね、東北であるとか熊本の地震であるとか、またいろいろな災害、それを経験したもの、また、支援者として関わったもの、それをその一人がやっぱり思うことは何かというとですね、神様というのは必ずですね、この屈強の中において共にいて私たちのことを顧みてくださる、そのことを私たちは常に思うのです。被災地で残った家を一軒一軒回り、状況を聞きして、必要なことを聞き、私たちに用意するものを届けていく、そのようなことをしていますと、実は被災者の方からこう言われることがありました。私たちよりももっと苦しんでいる人たちがいますから、まずそちらの方から先に回ってください。また避難所では幼い子どもたちが食事を分け合って食べていました。お兄ちゃんが妹をいたわり、妹が弟をいたわり、そして自分が持っている食べ物を幼い子に渡しているって姿も見ました。本当に苦しいとき、本当に悲しいとき、本当に助けてくださるとき、そこには本当に愛があふれていくのだと思います。その中心に何があるか、そこに神がおられるのではないかな。神様が顧みてくださるというときには、まさにそのところで神様が働いておられるということを私たちは目の当たりにするのです。しかしながら、それからあと、じゃあ私たちはそこでそういう人たちと共に生きてきたかというと、実は反省しなければなりません。ルーテル教会、私が関わった支援活動、本当に最初の頃は一生懸命やっていました。しかし10年たち、15年経った後に、じゃあ何が残っているか、実は何も残ってないことに、何も残ってないってことではなく、その活動が何も残ってないっていうことに気がつきます。つまり継続されてないっていうことです。それは一体どうして起こるんだろうなって思います。それはその地域の人々と共に生きてないからです。外からやってきて支援をして帰るだけだから、そのようになるのかもしれないというふうに思います。果たして神はそういうふうな働き方をされるかというのを、実は9月1日関東大震災、いろいろなニュースを見ながら思ったのです。神様はサライの元から逃亡したハガルに声をかけられています。苦しみないものを見捨てはされない、そこに神様への導きと計画をすることができるだとするならば、私たちが置かれている今この教会の状況、神は見捨てられない、必ず顧みられている、そういう信仰を私たちは持っているだろうか、そのことを今日思いました。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださいます。どうか私たちを常に顧みてくださる神を信じ、あなたに従っていくことができるようにしてください。この状況の中にあっても主は共にいてくださる、そのことを信じる信仰を与えください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、また全国にある教会にある牧師、そしてその家族、信者、求道者、一人一人をお守りください。ルーテル保育所、単乳幼稚園、そこに住む子どもたち職員を、事故やけがわざ病気、新型コロナから守ってください。病床にある方々、死に直面しておられる方々、悩みのうちにある方々、また愛する者を天に送られた方々と共にいて、慰め、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。